こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は11月の4日火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、負債持ちでもできたお金が貯まる働き方、このテーマで話をしていければと思います。はい、そうですね、もう外今日散歩してたんですけども、ちょっとあの先に朝の散歩話みたいなところちょっとしていきたいなと思ってるんですけど、外散歩していてめちゃめちゃ寒かったです。なんか、つい最近寒くなったなっていうところで、さすがに上着を着た状態で散歩しないと無理だなと思ってたんですよ。で、寝るとき基本僕は半袖半パンなので、それで朝起きて、でそのまま運動できるっていう格好で寝てるんですけど、さすがに最近ちょっと寒くなったので、パーカー着ようっていうふうに思って、朝ちょっとパーカーを羽織って、10分ぐらい散歩してるんですけど、今朝はそのパーカーとした半袖半パンですね、のハーパンのこう状態でやってたんですけど、さすがに寒くて、パーカーのこう上のフードが若干被りながら、なんか若干不審者みたいな感じで朝10分ぐらい散歩してきました。いやー、寒くなりましたね。昨日が気温は暖かかったんですけど、風がめちゃめちゃ都内強くて、もう本当昨日から寒いなってところで、日差しは暖かいので家の中にいるのは別に苦じゃないというか、寒くないんですよ。日差しが入ってきて、で窓のとこにいればもうめちゃめちゃポカポカで超気持ちいいんですけど、外出ると本当寒いので、なんか気分転換とかで仕事の合間とか僕散歩する癖があるんですけど、家の周りぐるっとちょっと3分ぐらい、3分から5分ぐらい回ってきて、でまた仕事に戻るっていう生活を最近してるんですけど、ちょっと寒くてそういう外に出るのすら億劫になりそうな、状態にはなってきましたね。いや、寒いのちょっと苦手なので、とはいえこれからもっと極寒が始まるって話なので、なんか対策していかなきゃなんですけど、早く暖かくなんないかなっていう感じではありますかね。本当にこう体調とか、皆さんこう気温が上がったり下がったりとか続くとは思う、どんどん下がっていくと思うんですけど、体調とかお気をつけて、皆さんお過ごしいただければと思います。はい。で、今日に関しては、負債持ち、でもできたお金の貯まる働き方、こんなところをちょっと、考えていければと思います。で、僕自身はその負債持ちっていうところで、もともと今も別に負債が完全にないってわけじゃないですけど、負債ありの状態、むしろ自分の資産がマイナスな状態っていうところから、今フリーランス人生として働き始めたっていうところでもありました。で、フリーランス人生として働き出したのが22歳の時で、当時FX とかマルチとかにハマっていて、そこで負債も作りましたし、 FX とかあと投資とかで負債も作りましたし、でプラスアルファなんか奨学金だったりとか、そういうものも負債としてありましたしっていうところで、なんだかんだ自分の中で抱えてる負債っていうのが数百万円ぐらいあったっていう状態からフリーランス人生を歩み出したんですよね。なので本当にお金で首が回らないってこういうことなんだなっていう思う状態からフリーランスとして、独立をして働き出したっていうところではありました。でそこから7、8年、今やってきて、子供2人育てつつ、今パパとしてもう働いてきてるってところではあるんですけど、そのこんな負債を作っちゃうような、だらしない人間、ダメ人間かもしれないですけど、そういう人間でも今としては、資産をコツコツ作ってくるってところなんかもできてはいます。そんなになんか資産なんか、数億円とか、数十億円とか、そんなレベルではないですけどね、そんなレベルには達してないですけど、負債があった状態から、ほぼなんか資産ない状態からここまで作ってこれたっていうのは、今日紹介していくやっぱ働き方が一つあったからかなっていうふうに思ってもいるので、その話を一つしていければと思います。今日はお金の話とか働き方の話ではありますからね。はい。で、結論何かっていうと、在宅フリーランス、 在宅フリーランスですね。フリーランスにもいろいろな働き方あるんですけど、家で働くタイプのフリーランス、まあこれ結構やっぱりお金貯まりやすいなっていうふうに思ってはいるんですよね。うん、まあこれなんでかっていうと、まあ、ズバリ見栄にお金を使わなくなる。うん、見栄、うん、まあ他の人に、まあ、よく見てもらいたいというか、よく見てもらいたい、自分をかっこよく可愛く見てもらいたい、まあこれは人間の本能ではあるんですけど、こういう見栄にお金使うみたいなところがフリーランスになると、在宅フリーランスになるとグッと減るんですよね。うん、でこのグッと減るからこそ、その見栄にお金を使わなくなるので、そのお金を、まあ、投資したり勉強したり、うん、自分のこう家の在宅環境みたいなところ、うん、在宅ワークの環境に対して投資をしたりとか、うん、そういうところに対してお金をかけていくってところができるので、むしろこう資産が貯まるような、まあ、お金がお金を生むみたいな状態を、生みやすいのかなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、例えば、そうですね。なんか知識に対して投資をしていく、本、書籍を買いました。で、なんかお金についての書籍を買いましたってなって、この書籍で勉強したことみたいなところを、まあお金に際し自分の資産に状況に資産に当てはめて、構築していくっていうところも多分できると思いますし、まああとは、そうですね、家の在宅環境みたいなところに、まあ、お金をかけていくんであれば、例えばなんだろうな、スペックがめちゃめちゃいいあのイヤホンとかヘッドホンみたいなところをして在宅環境を集中させて、でそこで、仕事をこう効率化していくみたいなところもできると思いますし、まあ、最近なんか僕自身 AirPods Pro 3を買ったんですけど、この3めちゃめちゃ良くて本当に、まあ、2とか1とかも持ってた時期あるんですけど、なんか2とか1確かなくしちゃってて、であとはあの2回ぐらい確か買ったんですけど、なくしちゃったんですよね。なくしちゃってて、耳からこう耳から取れたというか、その本体自体が多分どっか行っちゃったっていう感じで、うん、それでなくした経験なんかもあったりとか、あと結構僕耳の穴が割と広いので、あの昔のなんかチップだとうまくはまんなくて、この AirPods Pro のこう材質みたいなとこあんま好きじゃなかったんですけど、3ちょっと買ってみるかっていう、なんか結構3年ぶり2年ぶり、まあ、結構こう久しぶりのリニューアル、モデルリニューアルになったので、買ってみようかなというふうに思って買ってみたんですよ。したらもうノイキャンとかもそうですし、性能いいですし、チップも別にポロポロ取れることないですし、であと家なので、あのなくすことはほとんどないっていう状況なので、いやーこう良くなりましたね。本当にこう耳の環境というか、うん、外がなんか結構僕都内なので、割とまあ近く工事とかしてたりするとうるさかったりするんですよ。で特にこれから年末とかになるので、工事結構してること多いんですよね。でその音が昼間こう響き当たってると割とこう集中できないというかガヤガヤしてるので、そこをこうノイキャンイヤホンしてあげるとスッとその音が消えるというか、でそのスッと音が消えた上に、なんか小川の音とか iPhone で流せるんですよ。小川とか焚き火の音みたいなところ、集中モードみたいな感じで流せるので、それを使って耳でこう快適な音を流してあげながら作業してるってことは、結構今最近は気に入ってたりしますね。うん、まあそういう在宅環境みたいなところに、まあ投資をしたりとかができるようになる。うん、まあこれやっぱりお金の働、あの、たまる働き方じゃないかなっていうふうに思ってます。うん、で、例えばこう、外で働いてたりすると、まあ僕もフリーランスとして独立したての頃っていうのは、まあ外に行って働いたりとかもしてたんですけど、外に行ったりとか、電車通勤したりとか、満員電車、実際乗っちゃったら、なんか満員電車に乗りたくないっていう思いからフリーランスになったんですけど、実際満員電車に乗る生活みたいなところはしばらく続いたりもしました。まあ朝はすごい快適だ。まあ朝はすごい遅かったのでいいんですけど、夜がちょっと、あの、やっぱりこう混むので、まあその満員電車に乗るみたいなところをすごいやってた時期はありましたね。うん。で、昔なんか八王子とかそっちの方住んでたんですけど、井の頭線かな確か。井の頭線で、明大前みたいなところに泊まってからすっごい混むんですよ。めちゃくちゃ混むんですよね。あの、井の頭線であってますよね、確か。井の頭線であってますか、調布とか、うん、そっちの方だったんですけど、めちゃめちゃ混んでて。本当にぎゅうぎゅうで、渋谷から乗ってたんですけど、渋谷でめちゃくちゃぎゅうぎゅうで、で、明大前で、まあ、バーっと降りてったりとかするんですけど、本当に体がきつくて、うん、あの頃の生活はもうできないなっていうふうに思ってますけど、若いからできたなって思ってる、いるんですけど、今もう、多分人酔いしますね。うん、もうこの電車乗るのかよって、マジでこう、自分の中で、多分目を疑うと思うんですけど、うん、そんな生活をしてたんですけど、在宅になる前はそんな感じで外で働くフリーランスみたいな、うん、外に出て働くフリーランスみたいなものをやらせていただいてました。でもあの頃っていうのは、まあ負債もあったんですけど、それでもなおお金を使っちゃうんですよね。なんでかっていうと、やっぱりこう、 なんだろうな、自分自身、まあ、人間に結局自分が好きなので、なんかそうウィンドウショッピングとか歩いてたりする、いつも同じ道を歩いてたりしたりとかすると、やっぱりこう、このお店の新しいもの、新しくなったな、新しいものが出てきた、ちょっと見てみようとか。で、僕当時ラコステ結構好きだったんですよ。で、ラコステのお店がちょっとあって、でそこで買い始めたらもう止まらなくなっちゃって、パーカーなりスウェットなり、あの靴なり、なんか結構いろんなラコステグッズを買ってしまってたんですよね。で、結構ラコステって、まあさすがにブランドものほどめちゃめちゃ高いってものではないですけど、割とこう高いんですよね。さすがにユニクロとかそういうところから比べるとめちゃめちゃ高い。で、機能性で言うと、まあ正直ユニクロの方が高いんですけど、買ってっちゃうんですよね。で、買ってって、で結局それがどんどんどんどん積もりに積もってって、割とこう出費がかさむみたいなところで、これはやっぱり外で歩いてるから、電車とか乗ったりする機会多いですし、人に会ったりする機会が多いですし、っていうところはあったので、そこで人に会ったりするときに、この服だとちょっとあれだな、もう少しちょっと服よくしようとかみたいな感じで、どんどんどんどん自分の中でお金、見栄にお金を使ってるって時期はありました。まあ結構そういう時期があったからこそ、割とお金って当時たまりづらかったんですよね。でも、まあ5年前くらいかな、5年前くらいから在宅フリーランスみたいな、在宅で働くみたいな働き方もこう採用しながら、あと SNS とかそっちの運用、SNS とかそっちの運用も始めて、家で働くっていう状態を始めてったんですけど、その時から、まあ本当になんかパタッと、なんかこうウィンドウショッピングみたいなものは減ったりしましたし、その外にお金を使う、見栄にお金を使うってことが減って、でむしろそっちの仮想通貨とかクリプトとかそっちの投資もそうですし、勉強とかに対してお金を投資していくってことがコツコツできるようになったんですよね。なんで服を買っていくよりも教材買ったりとか本買ったりとか、そういうところができるようになったっていう形で、でむしろお金が貯まりやすい知識とか体質みたいなところができていったんですよね。でそこからコツコツコツコツお金みたいなものが少しずつ溜まっていって、今っていうのができてきたような状態ではあるので、やっぱり在宅フリーランスになってから結構お金って貯まるようになったなーっていうところが、まあ、結構自分の感覚としてもそうですし、数字的にもあったなーっていうふうに思ったりもしてます。で、結局そうですね、在宅フリーランスみたいなところでやらせていただいて、在宅フリーランスって結局人に会うっていう機会とかもそうですし、目を張るっていう機会とかも少なくなりますし、まあ、おしゃれに気を使わなくなるって別にそういうわけではないんですよね。まあ、最低限自分の中で、なんだろう、なんか物にお金をかけるときに、その、外に出たりとか、外で働いてたりすると、割と自分の欲求、理性みたいなところでやっちゃうんですけど、まあ、理性というか、あれか、すごい本能か。本能でやってしまうんですけど、ちゃんと理性を持って物を買うときに自分の中で考えられるようになるんですよ。自分の中では、そうですね、理性、なんか割と合理的に物事を考えるっていう感じかな。合理的に物事、物を買うかどうかみたいなところを考えることができるようになるんですよね。で、逆に言うと、最近僕の妻が割とこう出費とかがかさむようななって感じになってきていて、これ家の中にいるので、なんか悪く聞こえたらあれですけど、別になんかこう恨んでるとかはなくて、そりゃそうだよねっていうところで、電車通勤で最近こう転職をして電車通勤をするようになったんですよ。で、外に出て働くようになってきたので、今までは家の近くの職場とかだったので、徒歩通勤して終わりみたいな感じだったんですけど、外に出る機会が増えたので、割とこう増えたんですよね、物を買う機会が。で、そういうところはあるので、割と僕自身、そうですね、やっぱこう、まあ別にそっちをなんかどうこうっていうわけではないんですけど、人のお金の使い方なので、どうこう言うつもりないんですけど、なんか僕自身はやっぱりこう家で、まあ、外から家になってそういう変化が生まれたように、やっぱり外に出るとそういう変化、人間と起きてしまうんだなっていうふうに思ったんですよね。なのでやっぱりこう在宅で、しかもフリーランス、まあ、人と関わる機会とかも、本当に僕今、保育園の先生と、あとはスーパーのおじちゃんおばちゃんみたいな、スーパーのこうレジ打ちの、人と、おじちゃんおばちゃんだけではない、主婦とかもいらっしゃいますかね、その方とのこう、まあでもスーパーほとんど会話することないですけど、なんかいつもの人だぐらいの感じでお互いにこう認識してるとは思うんですけど、いつも同じ時間に行くので、そんな感じだと思うんですけど、まあ本当にだから喋る機会っていうのが、家と、家の子供とか妻とかと、あとはそのスーパーたまに会話があれば、あとは保育園行かない日とかはないので、迎え行ったりとかで先生と話したりとかぐらいしかマジで話す機会がないんですよね。 で、今このポッドキャストに関しては一番多分1年の中でめちゃめちゃ喋ってんじゃねえかなと思うぐらいめちゃめちゃ喋ってるので なので割とこのポッドキャストとかエッグのスペースとかあそこが割とこう話す機会になっていて、自分の中ですごいこうストレス発散にもなっていてめちゃめちゃいいんですよね、うん、なのでだからこそ結構続いてんじゃないかなというふうに思ってはいるんですけど、そんなところで、不在宅、何の話な話めっちゃ飛びましたけど、フリーランスとしてやっぱり在宅で働く、家で働くタイプのフリーランスであれば、もちろんこう人と会ったりとかするのが好きな人からすると孤独が辛いとかいろいろあるとは思うんですけど、僕個人としては結構やっぱりこうお金もたるまりますし、なんだろう、すごいこうストレスも少なく働いていくってことが今できてるなっていうふうに思ったりもしてるので、やっぱ改めて自分の中では、この在宅フリーランスって働き方はお金も貯まるし、なんかストレスとかもフリーで、まあストレスフリーで働くこともできるし、まあ働き方とかによっては結構激務だったりありますけど、そこはうまく調整しながら自分で働いていくってことができるんじゃないかなっていう、まあ在宅フリーランスの新たな魅力みたいなところについて、今日は、シェアさせていただいたので、今日も何かの参考になってくれると嬉しいかなと思います。今日伝えたかったのは、そうですね。在宅フリーランスで働くっていうやり方は、お金がたまるよ。なんでかっていうと、結局その見栄にお金を使わなくなって、自分の中で合理的に物事にお金をかけることができるようになるので、なんだ、やっぱこう、勉強だったりとか、設備投資だったりとか、あとは投資とか、そういうところに対してお金がかけて、結果的に資産がたまっていきますよっていうところなんかを、シェアさせていただいたので、今日の話も参考になってくれると嬉しいかなと思います。はい、というところでも今日に関しては負債持ちでもできたお金が貯まる働き方、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。